お住まいは富城なんですよね。富城ですよね。名護まで20年かな、ずっと名護の教会に通っていたようです、ね、でも最近はあの近くの教会に、ね、移られたようですが、それでもこの交わりは続けてこの活動をなさっているようです、それでは皆さんどうぞこの時間の一切をお任せしたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。ハンサムな顔を見せたのでマスク取らせてください、それではブドウの木のライブを行いたいと思います。緊張するな、ブドウの木は32年前に結成して名護の地で、今はあの仕事の関係とかで僕はあの富城、隣の方は金とかね、いろいろバラバラになってますけれども、活動はずっと続けています。始める前にお祈りさせてください。お祈りします。天も地もその間にあるすべてのものをお作りになられ、私たち一人一人を愛し生かしております全知全能なる誠の神様、尊き皆を真心から褒めたたえます。今日はこのようにして私たちを導いてくださり、ブドウの木のコンサートができますことを感謝いたします。あなたは2人でも3人でも私の名によって集まるところに私も共にいると言われました。どうぞこの中に共におられ、全てのことを守り導いてくださいますようによろしくお願いします。今日来られました方々一人一人の上に神からの守りと平安と素晴らしい祝福がありますように、イエス様のお名前によってお祈りして始めてまいります。アーメン。実はあの早々でスポーツクラブやってるんですけど、その前に10年前にここの後ろにスイミングスクールがありまして、そこであのちょっとプールを借りて指導してて、この教会が見えてですね、いつかここでやりたいなって思っていました。これが実現したんですね。良き訪れという曲をお届けします。
世界中の人を積み
や、ありがとうございます、それではですね、メンバーの紹介します、隣がですね、金軽みちるさん、名護の久市に住んでいます。で、琉球病院のですね、国立琉球病院の看護師長をしております。で、だいたいブドウの木のオリジナル曲はほとんどみちるさんの作詞作曲です。現在は金のバプテスト教会の方に通っておられます。久市の最初に久市の、名護の久市っていうところに住んでるんですけど、久市の、最初にみちるさんが救われて、もうその辺の親族皆さん救われて、一つのもう家庭集会なんかも行われるんですけども、ほとんどの人がもうクリスチャンになってすごい部落になってます。で、隣キーボード弾いてるのが枠外義智さん、昔はね、ゴルゴ13って見たら顔してるでしょ。今はね、優しい人になって、彼はね、どっちかというといじめっ子タイプで、僕はいじめられっ子タイプ、そんな感じなんですが、現在は伝道師として頑張っておられます。家族みんな救われてですね、素晴らしい働きをしています。ご両親は学校の校長先生をしてですね、教育関係の人たちが多くてですね、素晴らしい家族です。で、後ろにいるのが、和久川さんの娘さん、長女で、マリアちゃん、今留大生です。もう今度卒業ですね。はい、はい、そういうかわいい娘さんも一緒に参加してブドウの木が頑張っています。私は照屋昇と申します。よろしくお願いします。マリアちゃん行ったっけ。マリアちゃんね、僕は照屋昇です。で、早原の塚山でスイミングスクールを経営しています。その、経営もね、神様の導きによってできたものです。私たちはさまざまな問題を抱えて、本当に苦しい人生を送っていましたけども、イエス様と出会って新しい人生と変えられました。入り口に看板に新生教会って書いてありましたけど、新しく生まれる、私たちはまさにイエス様を信じて新しく生まれ変わりました。そういう、新しく生まれたという意味でハッピーバースデーという曲をお届けしたいと思います。あなたの代わりはどこにもいないですよっていう。
Shake. くひたむきに明るく元気に生きててほしい。
いやコロナでね大変でねなかなか練習もできなくてね気づいてないかもしれないけどいっぱい失敗してるんですが、それではですねどんなあの素晴らしい恵みを私たちが受けたかをお話もしながら交えていきたいと思いますのでじゃあみちるさんから証しをしてもらいます。
はい、皆様こんにちは。カデカルミチルと言います。先ほどですね今さっきお届けした曲は、ハッピーバースデーという曲でしたけれどもこれがですね、まあ、かれこれ15年か20年ほど前に一 作った曲です。現在、テレアさんからも紹介ありましたけれども、私は、金の方にあります、琉球病院というところにですね、勤めております。病院にはですね、看護学生やあと看護大学生などが実習に来られます。その中でですね、学生が、患者さんと誕生会 の、 余興をするということになりまして、で私も当時学生 の、 実習指導を担当しておりましたので、学生さんだけにですね、余興をさせるのもかわいそうで、私も一緒にこう、参加するということにしたときに、患者さんのこと、それから実習結構きついんですけどね、私も体験してもう何十年も前ですけど、きつい実習をしている学生さんだけにですね、余興を任せるのもかわいそうだなと思って、いろいろこう患者さんのこと、それから学生さんのことを、それからイエス様のことを思い巡らしているときにですね、できたオリジナル曲です。ハッピーバースデーという歌の中にはですね、イエス様に会って日々新しく生まれ変わるという希望と、であなたの代わりは、どこにもいないという大切な存在としてのメッセージが込められています。ちょっと今日は非常に緊張しております。ですね、その時にですね、その歌を、学生さんと一緒にこう歌ったわけなんですけど、先ほどの歌ですね、ギター一本で歌いましたけれども、誕生会にはですね、参加しないでベッドにこう横たわっていた患者さんがですね、後でこう誕生会が終わった時にですね、あの歌とっても良かったって言ってくれたんですよね。それがとても忘れることができません。患者さん一人一人はですね、やはりいろいろな事情があって病を発症するわけですけれども、いろんなこう背景があってですね、誕生会の中にはこう参加できなかったんですけれども、そのベッドの中でやっぱりその歌声を聞いてくれてたわけなんですね。今日このようにしてですね、賛美する機会が与えられたことを本当に感謝いたします。今日来られましたお一人お一人の心の中にもですね、良き思いが与えられればいいなというふうに思っております。今日は12月の5日ということで、甥っ子の誕生日なんですけれども、早いもので今年ももう残りあと26日となりました。もう12月になると1年の振り返りをとかですね、来年 の、 希望や目標を立てたりしますけれども、本当はもう毎日毎日一日一日を大切に生きないといけないなと思いながらですね、いつもこの時期になると、反省してしまう私なんですけれども、そんな私もですね、丸ごと神様を愛してくださるので本当に感心だなと思っています。私はですね、21歳の時にですね、ちょうど看護学生の頃に神様と出会い、イエス様を信じ受け入れました。で少しだけお話したいんですが、私は7人兄弟というすごい大状態、たくさんの兄弟の中でですね、7番目で、両親が高齢の中でですね、生まれてきました。末っ子として生まれました。沖縄でいうこうワシリンゴアです。若い人が多いので分かりませんかね、ワシリンゴアって分かります？後からこうポロッと生まれてきたんですね。予定してなかったのに生まれてきた感じです。忘れていたのに生まれてきた感じですね。でも神様には忘れられてなかったんですね。でということで、しかしですね、この物心つくに従って、両親に愛されて育ったんですけれども、こう物心ついていくとですね、周りと違うわけですね。やっぱり両親が年いってるので、それでとってもこうだんだんこう恥ずかしく思ったりですね、それから、一方で両親が死んだら どうなるんだろう、どうしようっていう、こう不安に襲われたり、また兄がですね、長男が精神的に病で、苦しんでいましたので、なぜこの世の中に病気があるんだろうとか、人はなぜ、それぞれ生まれる環境や境遇が違うんだろうか と思ったりね、人生の目的って何だろうって、人は何で死ぬんだろうかとかね、そういうもうあの人生の目的も分からずに、本当に心はもう不安と恐れと迷いの中で、本当に暗闇の中にさまよっていました。そんな時に、まあ、イエス様と出会ったわけですね。そしたら聖書の中に、私が道であり真理であり命なのですという素晴らしいお言葉、それから主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、もう本当に素晴らしい言葉がいっぱいありますよね、皆さんね、聖書の中にね、そういう言葉をいただいて、本当にあのイエス様と出会ってからですね、人生が変えられました。そしてその言葉を握って握ってですね、あの神様に祈って、父も母もそして兄も、まあ、おいこめいこなどもですね、次々と神様を信じて救われるようになりました。まだイエス様を信じ受け入れてない、兄弟や、親族もおりますけれども、それでもですね、また継続して、祈り続けています。神様は、愛なる神様です。私たちの必要をすべて満たしてくださいますので、必ずまたその祈りも応えてくださると信じています。こんな私の罪もね、許され清められ変えられました。そして、ブドウの木という素晴らしい信仰の友にも出会いですね、共にこのようにして賛美することができていますことも本当に感謝しています。今日また皆様方の上にもですね、神様からの、慰めや、励まし、また癒し、恵みが豊かにあるように、お祈りして、またこのコンサートをですね、続けていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
すごいですね。それでは次の曲を歌います。あのプールで指導しているときに、プールサイドで水泳の選手の指導しながら、突然口から湧き出てきた歌がありまして、それは、あ、こんなに自分は祝福されて幸せだな、でそこはどこからだったんだろうと思ったとき、教会に初めて行ったときに、あの教会で人生の海の嵐にという歌を聴いてですね、イエス様のお話を聞いたり、まあ、その歌を聴いたときに、あまりイエス様のこと知らないのに涙が溢れてきたんですね。そして、あ、ここには救いがあるのかなって思って、なんか本当のお家に帰ってきたような気になってできた歌でした。おかえりなさいという歌を届けします。
Yeah.
を包み、イエス様の愛、私の救い、十字架の愛、こんな私も、こんな私も、清めてくれた。
ですね、今日は特別に、ここでミキサーを操作しているのは実は私の妻で、テリア清美と言います。ちょっと私の妻の証しをお願いします。あ、ごめん、これだ。
皆さんこんにちは。今日はブドウの木とともに、私を招いてくださり皆さんと一緒に礼拝し、また証しの、させていただく恵みに預かったことを主に感謝し、これから心を込めてまた証しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私はテリア清美と申します。今主人から、紹介ありましたけれども、主人とともにですね、スイミングスクールもやってるんですが、スポーツクラブとデイサービスを、ハエバルの塚山の方で複合型施設として、営んでおります。神様との出会いなんですが、たくさんのことを、 まあ、明かしさせていただきたいんですが、どのようにして救われたかについて今日はターゲットを絞って明かしさせていただきたいと思います。私はですね、3人姉妹の長女として、このように生を受けました。父はアルコール依存症で数えきれないほどの入退院を繰り返していました。母はですね、病弱で精神的なストレスから不眠症、うつ、霊的な現象、それから解放されたいということで偶像崇拝を行う問題の多い家庭でした。父は少量のアルコールを口に含むと、もうすぐ何かに取りつかれたような表情にガラッと変わってですね、暴言や暴力、もう警察沙汰も何度もあって、一回アルコールを飲むと、もう少しですよ、ちょっとでも含むと、もう 2,3 日寝ないんですね。寝ないでずっと飲んでるような状態でした。そのような生活の中でですね、もう小さい時からもう怯える生活でした。父はアルコールを飲まなければですね、優しい人で、よく周りからは言った音やマクトゥーゴアヤシが酒も飲んでからなデージアサ、普段は本当に優しい人で、親戚の中にですね、心傷者の方がいたんですけども、喜んで介抱をするような人でした。しかしもうアルコールが入るともう手につけられないぐらい、もう皆さん、親戚のみんな もうびっくりするような人でした。アルコールが抜けて自分がしたことを反省し、また酒を断つと決めても何度も同じことの繰り返しで、病院の方にアルコール依存症ということで入退院を繰り返していました。仕事も何とかついてやるんですけども、なかなか続かないことで大変でした。嫌なことがあってもいいことがあってもアルコールにつながる父でした。で、子供ながらに私たち3人姉妹はですね、何か父を喜ばせたら、安心させたら、アルコールやめるんじゃないかなと幼いながらに思っていて、喜ばせることをするとですね、やっぱ嬉しいことがあったら酒なので、また酒飲んで喜んでいるんですけども、まあ、最終的には暴言暴力という形に悪循環で、理不尽な状況に本当に子供ながらに心を痛めて、もう希望というものがないような状態でした。アルコール依存症治療で入退院の父で、母は生活費を稼ぐため幼子3人を残して夜の仕事に行くものでした。当時私が小学生で、妹が幼稚園で、下の妹は、3歳、幼いですから、母から離れるとですね、もう大きい声で泣くわけですね。それをなだめるために私の方がこう泣かんよということをするんですけども、妹たち2人を抱きかかえて母を送り出して鍵をかけるんですけども、その時の寂しい思い、また、悲しい思いというのは今でも思い出されます。また高学年になると一人バスに乗って病気の母に代わってですね、役所の手続きとかを背伸びしてやるようなものでした。このような状況に育って私はいつしか不安や心配に悩まされる子供になっていました。ガスや電気を消したか、寝床についてからも不安で起き出して確認をしたり、また、問題のある両親でしたけれども、両親が、先ほど満姉妹も話してましたけれども、死んでないかなってやっぱり不安になって確認をするようなものでした。で、死に対しての恐怖、恐れだったりとか、また死んだら人間ってどこに行くのかなとか、なんで私どんなしてこの世の中にいるのかなと、こう幼い心なりにですね、考えるものでした。ある日、いとこの兄さんがクリスチャンになったということで我が家にやってきました。たびたび足を運び、私たちの家族の大変な状況を見て、兄さんは私たちを楽しませながらですね、神様の話をしてくれたり、お祈りをしてくれたりしていました。その時はあまりよく、分かってなかったんですけども、幼いなりになんかいいことをしてくれてるんだなっていう思いはありました。で、やがて私が高校生になって、経済的にも苦しい状況でしたので、なんとかしようと東京の方に、上京しました。進学就職という形でした。 東京ではもう働き同士でした。早朝郵便局や蕎麦屋でバイトをして学校行き、また学校が終われば深夜までバイトをして、土日は将来就きたい仕事を意識してスポーツクラブにバイトをしていました。休みなく働いてなんとか学費と生活費を稼ぎ出すまで行ってました。早朝の蕎麦屋のバイト先でですね、私に親切にしてくれる親子がいました。その親切にした方のお名前がですね、玉さんというおばさんと優子さんという、親子でした。いつも娘のように可愛がってくれ優しいおばさんたちでした。私が、沖縄から来たということでいろいろ心配してくれたり可愛がってくれたりしてくれました。ある日蕎麦屋の休憩中に喫茶店で玉さんが一息ついてコーヒーを飲んでいたんですが、テーブルにですね財布を置いていて、その財布をパッとこう取って置き引きですよね、取ってですね勢いよく取って逃げるという事件が起こりました。で周囲の方に取り押さえられて、その犯人は捕まったんですけども、まあ、渋谷の街でしたけどもね、交番に連れて行かれて、玉さんもその時に転倒して血だらけだったんです。でそのような状況で交番で事情聴取をした時に、その玉さんはですね何と言ったかというと、警察官と犯人にごめんなさいねって、私が悪かったって、あんな風にテーブルに財布を置いたから間違いを犯させてしまったったね、ごめんなさいねって、私が悪かったよっていう風におっしゃったんですね。で私はその時ってなんでこの人許すのかなってすごいびっくりしたことがありました。後々聞くと玉さんはクリスチャンということで知ることになりました。それからイエス様の愛について話を聞くことがありました。イエス様が十字架にかかり苦しみの中罪人を取りなす福音でした。父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです。この出来事は自分のことで精一杯だった私にとっては、後に父との和解につながる出来事でした。それから1年ほど経って、両親と妹たちが気になって、何よりも父が私がいない間に改心していると思っていたんですね。父は子煩悩の人でしたから、私が東京に行ったっていうだけでもやはり、まあ、アルコールにつながっていたんですけども、私がなぜ東京行ったかということも多分打ち当たりしてたと思うので、良くなってると思ったんですね。しかし何も変わっていなかったんです。妹2人は両親から逃げずに一生懸命頑張っていました。私は幼い時の押し込めていた父への怒りとか感情とか不安がぐわーっとこう溢れてですね、もう何かに追われるような、逃げられない何かにこう追われているような、不安と、また妹たちに申し訳なかったなっていう償いの思いで、本当に心に平安がなかったです。しかしやがてですね、沖縄の地でスポーツクラブに就職することができました。そこではもう一生懸命働きました。家族の最悪な状況から逃れたいという思いを背負いながら過ごしていました。現実から逃げたくて深夜の弁当屋の副業もしました。お金を稼ぐことで何かが変わると思いました。父親を変えようと責め立てたり、泣きながら説教したり、時には仏壇に祈ったり、人間的な方法でずっと目を向けて、悩んでいました。もう本当にいつも何かに追われているような気持ちでした。怒ってもないことに不安と心配が押し寄せて、父がまた警察沙汰の問題を起こして私の職場にですね迷惑をかけてしまわないかなっていう思いと、大ごとになる前に、まだ怒ってないんですけども、もうそれが苦しくてですね、会社へ辞表を出しました。しかし当時スクール長は辞表を受け取らずに、私に聖書の福音と自らの証しをしてくれました。スクール長はクリスチャンだったんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。 そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。その頃からも頭の中にずっとイエス様のことが気になって気になってしょうがなかったです。もう職場でも家でも車運転してても食べててもお風呂入っててももうずっとずっとこの言葉とイエス様、神様っているのっていうことがもうぐるぐるぐるぐる回ってるんですね。でやがて私の心にですね、小さな祈りが起こされました。神様助けてください、疲れました、もう苦しいです、するとですね、身の回りで起こることが少しずつ変わっていきました。私の仕事はフィットネスインストラクターという仕事です。職場において体調不良の会員さんへのケアとか運動指導とかまたサポートを行っているんですけども、その時にですね、私はその方の痛みとか症状をこう受け負ってしまうことがあってですね、もうそれで体中が痛くなったり、もうひどい時は戻してしまったり、しばらくちょっと体が動けなくなって寝込んでしまったりすることがあったんですけども、これまで自分の知識や経験でやって指導していたことを、ある時自分の力じゃなくて神様に委ねてごらんっていうスクール長の言葉、いつか言った言葉を思い出して、神様この人の体調を回復させてください、そして私がこの回復を見て神様を信じることができるようにさせてくださいって祈りました。すると私の不調が起こることがだんだんなくなっていきました。もちろんお客様もすっきりとした表情で、ある時は松葉杖で、いらしてて松葉杖が離せないという方がですね、この方はもうドクターは外していいですよって言うんですけども、怖くて外せないと。でその方にちょっと手を置いて祈りながら、声には出せなかったんですけども祈りながら、ケアをすると松葉杖が取れて涙して歩かれるということが起こりました。やがて口コミで入会の相談が広がって、さまざまな方が、施設にやってきました。当時キャンセル待ちが起こるほどでした。私は自分に起こっている現状に驚きと不思議さと恐れがやってきました。聖書に癒しを与える神の福音がありましたので、現実を目の前にして自分に起こっていることが信じられず、神様今起こっていることはあなたがなさっていることですか、祈りました。すると一つの気づきが与えられました。神様は私のこれまでの試練の中でですね、さまざまなことを通して介入されていたということに気づきを与えてくれました。大変な時に我が家に福音を語り祈ってくれたいとこ兄さん、東京で私にクリスチャンとして良き行いを持って寄り添ってくれた玉さん親子、また、自分の罪を、罪人の頭だと、経験を話して証をしてくれた、スクール長、後にですね、スクール長は私の良き伴侶となりました。先日別の、私たちの教会で同じような証をさせていただいたときに、この場を借りて感謝を申し上げますということを言ったんですけども、改めてありがとうございます。感謝いくらあってもやりすぎるってことはないそうなので、これからも、たくさんの感謝を伝えていけるようになりたいなと思います。いつも私の足りないところを、支えてくれています。また話戻しますけれども、神様はずっと私を見ていてくれたんだなって、神様のなさる技は時にかなって美しい、 苦しいことも良いことも時を定めて人を使いことを起こして全てを働かせて今私のところに来なさい私はあなたを助けて癒してあげるよっておっしゃっているなって心の中に届きました。やがて私は教会に通うことになりました。教会でメッセージを聞いて聖書を読んで1年ほどが過ぎた時、ある日父へ謝罪すべきであると心に示しが与えられました。今まで父のことを許すって言ってるんですけども実は心から許すことができていなくて諦めた思いで口では言ってるんですよ。もう許すよって言ってるんですけどどっかやっぱり傷があってそれは諦めたようなあのことでずっと進んでたんですけども、私は父を見下ろすような思いと考え方で見ていたので神様は私を悔い改めに導いてくださいました。私は父の心に、若い頃からの人生の中で傷を持っているということを知っていました。理解しきれずにいたことに気づきました。私も悪かったことを謝罪したとき父はポロポロと涙を流していました。私はやがて洗礼を受けました。間もなくしてから二人の妹両親が洗礼を受け救われました。私が教会に行くようになって祈りに加えられたものの一つにですね一切の偶像が我が家から取り除かれるようにということで求めていました。両親はそのことを心配していました。で祈りながら主に委ねると神様は私たちが求めた以上に良い方法で家にあった仏壇火の缶が取り除かれていました。本当に驚きでした。すでに両親は天に召されましたが救われてからの家族は罪深い家庭環境から神様の憐れみによって私たちの心は変えられて互いに協力して励まして、大変な時期も長くあったんですが両親の深い愛情もあったなっていうことを今では心から思い起こすことができます。感謝しています。いつも何かに追われて揺りを動かされている自分の力のなさに落胆してもがいていた人生は神様に委ねる人生に変えられました。私のたくさんの失敗も過ちも罪も感謝ですけれどもこれまで神様の技としか言いようのない危機的状況から何度乗り越えさせてきていただいたでしょう。自分の力ではない明らかに断言できます。神様の御心が何であるかを思い働かれる神様の技に真心から、感動する人生に変えられました。今日この場にいらっしゃる皆さん全ての人愛されています。招いておられます。お一人お一人に私のところに来なさいおっしゃっています。歩み寄ってください。何も恐れずそのままでいらっしゃってください。イエス様は医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとおっしゃいました。ここでいう罪人とは的外れな生き方で重荷を負っている人を指しています。悩みや苦しみ心配や思い煩い自分のやってしまった間違いや失敗人にされた悪いことで前に行けない人さまざまな問題の中にある方いらっしゃると思います。神様は招いています。今一度身近に起こっていることを振り返ってみてください。神様はあなたを見ておられて愛しておられて手を伸ばしておられます。優しい神様は小さな祈りにも必ず応えてくれます。教会へ行って聖書の良い知らせと言われる福音に触れてみてください。最後に神様の愛に触れて神様を信じ全てのことを委ねて人生が豊かであるように皆さんの幸せを心を込めてお祈りします。全ての賛美誉れと栄光を主にお返しして 私の証を終わります。ハレルヤ、感謝します。
ありがとうございます。職場一緒になって、ある時僕に電話かかってきて、助けてって。そしたらお父さんが酒を飲んで大暴れして、兄弟姉妹3人で取り押さえてるわけですね。これ羽交い締めにして、で僕は行ってお祈りしました。イエス様の御名によって、その悪霊出ていけっていう感じ です、ね、お祈りしたんです。そしてその時に妹たちにもね、悔い改めてください、罪があったら悔い改めてくださいって言ったらですね、はなんで私が悔い改めないといけないのって言うわけ。悪いのお父さんでしょって言ってからですね、大変でしたよ。でもお祈りして落ち着いて、それから家族みんな救われてですね、今妹たちもイエス様を信じてですね、本当に素晴らしい姉妹3人協力してですね、素晴らしい人生変えられました。それはイエス様の十字架の私ご犠牲のおかげです。本当にそれを見上げた時、私たちの人生変えられました。そういう歌を歌います。十字架の愛。
恵みの中で愛され
がとうございました。それでは最後の曲行く前に大倉さんのお話を聞いてみましょう。
本日はですね、武道の木のコンサートにお越しくださり、心から感謝いたします。まあ、心の隙間を埋めるイエス様の愛をですね、テーマにコンサートをさせていただいています。ここで少しばかりですね、まあ、皆様と励ましの言葉をお分かちしたいと思います。今からですね、6年前のことでした。ある産婦人科でですね、助産婦をしていた、まあ、私のいとこがですね、48歳の若さでこの世を去りました。がんでした。このいとこは誰に対してもですね、思いやりと優しさを持っていて、自分のことよりも周りの人たちに尽くす、まるでマザー・テレサのようなですね、生き方をしておりました。まあ、小さい頃また教会学校も行っておりました。新たな命の誕生をですね、お手伝いする助産婦という仕事に、誇りを持っておりまして、本当に一生懸命仕事に励んでおりました。まあ、その矢先、9年前にですね、がんが発見された時には、もう転移もありですね、余命2年の宣告を受けておりました。しかしそのがんにくじけることなく、病にくじけることなくですね、何事もないように自分の職務に努め励んでおりました。そしてこの世を去る1ヶ月前、何も事情を知らされてない私の姪っ子がですね、このいとこの産婦人科に通院していたわけなんですが、臨月を迎えですね、出産を控えておりました。そして出産当日、自宅療養していたいとこはですね、もう全身にこのがんが広がり、体はボロボロです。そして肺に水も溜まって、もはや、眠ることができないんですね。座ったままでしか眠ることができない、動くことさえもままならない状況の中で、この産婦人科からですね、姪っ子が産気づいたとの連絡を受け取りまして、おそらくいとこはですね、この世での最後の仕事と位置づけていたのでしょうか。白衣を身にまといですね、毅然とした態度で分娩室に出産に立ち会いですね、満面の笑顔を浮かべつつ、姪っ子を慰めいたわりながらですね、赤ちゃんを取り上げたんですね。その時いとこはですね、この赤ちゃんをその腕に抱きかかえて何を考えていたんだろうかと思いました。間もなくこの世の中を去っていく自分、これからこの世の中で生きていく新たなみずみずしい命、去りゆく命と新たな命、おそらく赤ちゃんをその腕に抱えながらですね、自分はもうすぐあなたとはお別れだけど、あなたは周りの人たちから愛されて幸せに生きていくんだよと、まあ、そのように言葉にならないですね、声で語りかけていたのかもしれません。まあ、その3週間後ですね、私はいとこの家族から、いとこが危篤状態であるということの連絡を受け取りました。そしていとこがですね、召される最後の戦いをしている中、私はその病室に行きまして、いとこにですね、天国へご案内する祈りを捧げました。まあ、これまでも何度もまたお祈りを捧げた時ありましたけれども、まあ、祈りを終えたですね、数分後にいとこは安らかな笑顔を残して神様のいらっしゃる天国へ旅立ちました。まるで私がですね、病室に来るのを待ち受けていたかのように。まあ、実は聖書の中にですね、似たような場面があるんですね。まあ、イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架におかかりになり、今まさにその命の灯火が消えかかっていたその時、イエス・キリストは自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足すると聖書にあるんですね。まあ、これはどういうことでしょうか。まあ、例えて言いますとですね、今異常気象で雷がよく落ちますけれども、まあ、大きい建物などには、まあ、飛雷神と、皆さんご存知の通り飛雷神というものがありまして、雷を落ちにくくする働きとですね、まあ、たとえその落ちましても建物の中に、の中にいる人間に害が及ばないようにですね、地面にこの電流を流す働きがあるそうです。その雷の威力たるや、ちょっと調べてみますとですね、200万ボルト、 それから、10億ボルトの電圧があるそうなんですね。これが人間に落ちたらひとたまりもありません。ここで雷を人間の人生におけるあらゆる問題や苦しみや悲しみ、そして裏切り、憎しみ、争いなどに置き換えますと、イエス・キリストはそのイエス・キリストの十字架はまさにその建物の避雷のようなお働きなんですね。イエス様を信じて共に歩む人たちの避雷神として、イエス様がその苦しみを背負ってくださるのです。人生におけるあらゆる問題、苦しみ、悲しみ、孤独、絶望、裏切り、憎しみ、そのような人生に襲いかかってくる雷をですね、イエス様がすべて十字架上で追ってくださって、害を受けないように守ってくださるというのです。そしてイエス様は十字架にかかり、体はボロボロに傷つきながら、この世を去る時が近づいた時に、イエス様は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足すると、イエス様を信じて共に歩む人たちがその重荷をイエス様の十字架のもとに下ろし、本当の幸せを手にしている姿をご覧になって満足され、微笑まれているというのです。イエス様は愛の眼差しで今もあなたを見つめて微笑んでいらっしゃいます。ちょうど私のいとこがまさに今命の灯火が消えかかっている時に、赤ちゃんを取り上げて微笑んで赤ちゃんの将来を祝福してしたように、イエス様も私のもとに来て、あなたの重りを下ろしなさい、あなたは一人じゃない、私があなたの重荷を背負うから、そしてあなたに対する私の計画は災いではなく将来と希望に満ちあふれたものですよと語りかけてくださっております。何者をしても埋め合わせることのできないあなたの心の隙間をイエス様が愛で満たしてくださいます。今が恵みの時、今が救いの時です。ぜひこの機会にイエス様を信じて歩まれ、本当の幸せを手にしてほしいと思います。
アーメン。素晴らしいね。もう僕あの小川さん伝道したんですけどね、出会った頃はね、消極的、否定的、できない、ダメ、無理っていう感じの人ですよ。でもイエス様を信じてですね、変えられたんですね。で、家族何十年かかったんだろう、家族みんな救われましたけど、お父さんも、お父さんは天に昨年変えられました。本当にあの素晴らしいイエス様の十字架の愛と思います。そういう素晴らしい人生に変えられた、ね、歌を歌いたいと思います。輝きながらという歌を最後にお届けします。以前は神様を信じる前はね、海に向かってバカ野郎っていう感じで怒鳴ってる時もありました。大自然に囲まれて私たちは大自然に癒されていました。それは神様が作られたんですね。そういう歌を歌います。輝きながら、心に安心。
なら心の重荷を脱ぎ捨て裸足で駆け出せるのにいつか時は流れ去り少しずつ大人になって夜空に描いた夢さえ遠い記憶の彼方へ広がる大地大空もう一度この手に抱きしめて生きてみたい希望の翼を広げて光を浴びて今飛び立とう輝きながら
どうもありがとうございました、今日はこのようにしてコンサートをさせてくださって本当に感謝します。伊賀先生をはじめ、審査チャペルの皆さん感謝します。最後にお祈りをして終わりたいと思います。私たちは、イエス様を信じて帰られました。二つ、イエス様を信じるか信じないか、選択を迫られた時、私たちはもうあの人生には戻りたくないと思ってですね、イエス様を信じてこのように歩みました。この素晴らしい祝福をお祈りします。天地万物すべてを作られた生きる誠の神様、尊き皆を真心から褒めたたえます。今日このようにして私たちをコンサートへと導いてくださり感謝します。今日来られた方々の一人一人の上に神様が御手を述べて、さまざまな問題やまた病やいろんな、ことがあると思いますが、主よ、そのそれぞれの皆さんに癒しを与え、また平安を与え、祝福を与えてくださいますようによろしくお願いします。あなた様は目には見えませんが、ここに共におられ素晴らしい時間を過ごさせてくださいましたことを感謝いたします。すべてのことを、すべてのご栄光をあなた様にお返しします。イエス様のお名前によって愛する皆様と共に心合わせてこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。